さあ今回も始まりました、コンビニ病院ということで、どうも徳松です。
上田です。
はい、というわけでですね、この番組はですね、コンビニで起きる、不快な出来事、不可解な出来事、あれは全て病原菌が原因なんじゃないかということで、まあいろいろそこら辺を本物のお医者さん、ドクターコーに、コーさんに聞いていきたいなと、そういった番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでね、まあちょっと番組冒頭でね、
まあまあね、このコンビニ病院も何回目ですかも
う。いやいやいや。まあそういう、もういろんな意味を含めてね。
うん。
まあ病気がちの、
うん、
まあ名誉、人間病院名誉患者と言われてるね。
うん。
なんか僕の病気が今いろいろと出ましたが。
はいはい。
はいはいはい。まあ、ついにはもう体の方のね、
うん、
持病の腰痛も併発してですね。
うん。
もう内から外から、ボロボロの状態でお送りしておりますが。
同情しますよ。
いやいや、同情してくれるんだ。
うん。
ああ、そこでそのなんか追い打ちをかけるようなことは言わないんですね。
腰はね、ちょっとね、はい、本当に、
本当ですか。
かわいそうで。
あ、本当ですか。
うん、かわいそうで。
も
う
腰痛経験なくても、
うん、
腰痛人間に同情するようになりました。
いやいや、腰を痛めたことは多分誰しもあると思うんで。
あります?はいはいはい。
やっぱり腰、がやられるとね、
はいはいはい、
ちょっと何もできなくなるっていうね。
そうですね、
うん。
だからまあ本当に、まあ、腰痛だけはね、ちょっともう一回、
うん、
ね、もう衆、もう、あれですよね、衆議院解散してね、
うん、
もう一回総選挙するぐらいね、
う
ん、考え直した方がね。はい、
うん
うん、まあ、なんで今時事ネタを入れようとしたのかちょっと自分でもよくわからなかったですから。
病気ですもん
ね。病気ですからね、うん、はい、というわけで、早速やっていきたいと思いますが、まあ最近ですね、
うん、
ちょっと覚えたての言葉すぐ使いたい病なんですけれど、エゴサーチという言葉を覚えまして。
エゴサーチ、
はいはいはい、うん、まあ、簡単に言うと、うん、まあ、自分の名前をなんかこうインターネットで検索したりとかね、誰しもが一回ぐらいやったことある行為だと思うんですが、
う
ん、まあ、そういう行為がエゴサーチと、
うん、
はいはい、でまあこうネットで軽く調べるとやっぱりこうインターネット依存症の症例の一つとして挙げられてるらしいですけれど、
はいはい
はいはい、そういった意味でまあいろんな病気にかかってる僕ですから、
うん、
エゴサーチにもかかっておりまして、
お、
まあ、けどエゴサーチをしてるおかげでですよ、
うんうん、
まあ、人間病院とかでね、
うん、
検索してるおかげで、
うん、
素晴らしい出会いと巡り合えることもありまして、はい、今回まあツイッターの中をですね、
うんうんうん、
エゴサーチしておりましたら、
うんうん、
なんかね、このハッシュタグっていう言葉があるんですけど、ツイッターの中には、
う
ん、はい、でこのシャープ人間病院って、
うん、
こうツイッターの最後にこう入れていただくと、
うん、
その人間病院の話題でこううまくまとめてくれるみたいな機能がありまして、
うん、は
い、でまあ、そういうのを、ね、こう自然発生で、まあ、ありがたい話ですけれど、
うん、
自然発生的にそういったものが生まれててですね、
うんうん、
はい、でこうハッシュタグ人間病院なんつって、
うん、
調べとったわけですよ、もう。腰曲げながらね。
はいはい、
はい。はい、したらですね、素晴らしいご意見に、ぶつかりまして。
出会った、
まあ。出会いまして。
出会ったっていうか、はい、待ち伏せたというか。
待ち伏せたってなんだよ、お前。なんでお前常に俺ストーカーチックな扱いなんだよ、お前。さすがにお前、ハッシュタグを待ち伏せることはできねえだろ。状況もよくわかんねえしよ。
あれでしょ、どこなんですか、あの、シャープじゃなくて、はい、あの、クモの巣って呼んでるでしょ。
いやいや、だから。
違いました。
いや、確かにもう、僕から見たら、このシャープがクモの巣しか見えないですけど、いや、別にあの、クモの巣にみんなが引っかかってるわけじゃないですから。
ああ、そうです。
なんなら皆さんが作ってくれた、ハッシュタグですから。その中で素晴らしいご意見を見つけましたので、まあ、コメント、うん、ブログへのコメント、
うん、
ね。G メールへのコメントに続き、ツイッターの中からもコメント探しちゃうよバージョンですね。はい、はい、
でこれが見てるぞと、
見てるぞと。でこれが冒頭のオープニングの、
うん、
あの徳松たけしのつまらん小ボケにつながってきますので、
うん、
はい、そこら辺を踏まえて紹介していきたいと思います。
はいはい、
これ紹介っていうんですかね。これですね、これツイッター名だから全然言っていいと思うんですが、
うん、
この方に関してはもうさっき出てきましたけれど、
うん、
だいぶ前から見てるぞとね、はい、
あ、まあ、
そういうこと 場だけ伝えていきたいと思いますが、
俺は見てるぞと、
俺は見てるぞって、うんうん、お前はどう思ってるか知らないけど俺は見てるぞっていうね、そんな見てる後期西山さん、はい、後期の間に星が入るんですけどね、後期西山さんのツイッターです、
うん、
コンビニのレジでバーコード読みやすいようわざわざ回転させたり裏返しして店店員側にベストな感じで商品を差し出すという一見親切心から来ると思われる行動だが、しかし結局は自分の気遣いできるアピールになっちゃってる病はありますかねっていう質問とそしてまあ続けざまに、仮に商品が、1つか2つならば偶然ということがあるが、3つ以上となると完全に意図的であり親切になるどころかアピールしてんじゃねえよって思われてしまうのではないでしょうかと、はい、でまあハッシュタグ人間病院、さらにハッシュタグでコンビニ病院って書いてあったんで、はいはいはい、やっぱり新しい分野としてね、コンビニの話題が非常に多いので、まあ、コンビニ病院としての顔も持っていきたいなと、ということで、まあ、ちょっと冒頭にね、はい、なんかこう病気全開で、コンビニ病院みたいなね、もう人間病院ももう浸透してきたから、この逆にコンビニ病院って言っちゃうボケどうですかっていうね、
ちょっと傲慢さがちょっと見え隠れしてますけど、
見え隠れした感じのね前回でお送りしたわけですが、まあこういうことですよ。
でもなんか、はい、なんかいい、なんか何 メールじゃなくて、
まあまあ、なんていうのこれ、ツイートっていうんですかね、
ツイートですね、はい、ダイヤモンドユカイさんで、
ダイヤモンドユカイじゃない、
違います、
はい、ダイヤモンド向かい、ダイヤモンド愉快は間にあの、五芒星が入ってる。
あれ、五芒星だったんですね。
五芒星って言うんでしたっけ、あれ。なんか違いますよね。
あ、ちょっと違うんですね。
なんていう、あれ、なんて呼ぶんですかね、あれ。
え、なんですか、
僕ら世代で言うともう、グランゾートの。
グランゾートの。
の魔法陣のマークです
けど。ああ、そうでしたっけ、ダイヤモンド愉
快。ダイヤモンド愉快は星。角田広が星ですね。
はい、あ、そうでしたっけ。
どちらかというと、後期西山さんは角田広の方です。
ああ、そっちですか。
そっちです。いや、そっちとかじゃないですかね、別に。
後期西山さんは、後期西山さんですからね。
そうですよ。だから別に角田広とは何の関連もないですけれど。というわけで、非常に最長病名じゃないかと。
うん。
いうようなお便りが来ましたが、
うんうんうん、
まあまあまあ、これはね、僕がコンビニ店員歴ね、
うん、
まあ20年というのを知っててね、あの、送ってきてくれたんだと思いますが、20年じゃないですね。
うんうん、
ごめんなさい。15年ぐらいですかね。
ああ。
はい。まあ、そうですね。これは
長いですね。
はい、
長いな。
長いなってな。引いちゃってんじゃねえか、お前ちょっと。
15年。
15年で、まあまあまあまあ、賞味ですよ。
うんうん、
ずっとコンビニにいたわけじゃないですよ。
ああ、
はい。コンビニにいなかった時もありますよ。
もちろんね。
もちろんね。いやいや、別にその休みの日とかそういうことじゃなくてね。
うん、
違う仕事してた時もありますよ。
ああ。
初めてコンビニのバイトしてからってことです。
ああ、そういうことね。はいはいはい、うん、
ということで、まあけど、この15年手に職に就いた職業はコンビニのみっていうことですよね。
うん。まあでも、一生ものじゃないですか。
一生ものってなんだ。
なんか。
うん、なるほどね。まあけど、新しく入った人に未だにこのクーポンの打ち方知らない、わかんないんですけどって聞かれると、もう僕もわかんないって言いますけどね。日々進化してますから。はい。ベテランだから全部知ってるってわけではないです、
ね。ああ、はあ、はあ。
まあそんなコンビニの中、まあいろいろな病気が生まれがちですが、
うん、
はい、まあちょっともう一回治すのもちょっとしんどいんで、
長いですからね。
長いですからね。うん、まあなんとなくなぞっていこうと思いますけれど、
うんうんうん、
まあ要するにこうコンビニのレジの時にね、
うん、
お客さん側でこうバーコードを店員が打ちやすいようにね、
うん、
こう向けてくれる人いるんですよね、たまに。
はいはいはい。
はいはい。であれは、店員さんに対しての行為と見せかけて、
うん、
実は私気が利くでしょう、僕気が利くですよアピールなんじゃないですかと、
うんうんうん、
そういった質問ですよね。
ああ、うん、今のなんか徳増くんの説明の長さ、この病気の長さとほぼ同じじゃなかったかな。
そうですよね。 ってことは、そこに新たな発生してますね、病気。
してますね。
そうそうそう。友達が喋ってんのに、だから俺がまとめると、ってやつですよね。うん、結局そいつの方が大体話長えっちゅうね。うん、簡単に言うと、出しゃばる野郎の話ですね。ごめんなさい。
いや
まあまあけど、そんなような話なんですけど、
あ、
ま
あ、
これはね、あるんですよ。コンビニ内では。
うんうんうん、
はい。だからね、まあ、これに関してですね、うん、さっきちらっとちょっと喋っちゃったんであれなんですけれど、
うん、
これは病気じゃないんじゃないかなと。
これは病気じゃないですね。
はい。これはまあ、店員側の意見、まあ、あくまでも僕一人の個人の意見ですけど、
うん、
はっきり言ってこれに対して不快感を覚えたことは一度たりともないですね。
ああ、店員側からしても。
側からして。いや、なんか、お前のせいで打ちにくいよって思ったことはありますけど。
ああ、はいはい。
はい、はい。逆に打ちづらいわっていうね。
まあ、そういうパターンもあるでしょうね。
ありますけど、やっぱりそれもなんちゅうんですか、いい笑顔でのツッコミですよね。
ああ。
いや、お前のせいでお前、打ちづれよじゃなくて、
うん、
打ちづれえわっていうね。この野郎っていう。
はははみたいな。
はははみたいな感じですね。
いいですね。
だからね、なんちゅうんですかね。まあこれ確かに、うん、まあコーキーさんも観察力がこれをね、うん、ツイート見る限り半端じゃないんで、
うん、
やっぱね、数もポイントではあると思うんですよ。
ほうほうほう。
はい。やっぱりその2、3個だったら、あ、ちょっと気遣いみたいなね。
うん、
けどなんかもう4個5個になってやると、
うん、
ちょっとなんと几帳面な部分も出ちゃってたりとか、
な
んかこうちょっと性格のなんか逆にダメな部分とか出てるんですけど、
うん、
それを踏まえても不快感ゼロです。
あ、そうですか。
はい。だからね、個数によって質は変わってきますね、やっぱり。
たとえそのアピールがこうにじみ出ててもそれは大丈夫なんですか？
いやだからね、うん、いや僕の勝手な推測ですけど、アピール自体が低いと思うんですよね、非常に。
そうだから僕が思ったのが、
はい、
そのアピールってね、
うん、
バレたらダメなんですよ。
なるほど。だ、うん、バレた時点でもうそれはアピールじゃなくて集大さらしてることになりますからね。
そう、はい、見にくいんですよ。
見にくいですね、
はい、だからアピール自体は悪いことじゃないんですけど、
うん、
アピールがバレた時に、
うん、
どう思われるかっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
なるほど。だから俺も、はっきりアピールの一種ではあるってことですね。
うんうんうん。
そのなんか、バーコード向けるっていうのも、
うん、
アピールっていうかなんかその、行為？行為の、まあ、どう言ってもいい言い方が見つかんないんで、あれですけど、行為の押し付けでしかないわけですよね。
結局何でもそうですけど、バレたらダメですよね。
いや、なんだよ。バレたらって。
うん。
いやけど、これの場合、バレてますよね。
これは、
いや、店員が、うん、店員側から、
うん、
バレることもあるわけですよ。その、バーコード向ける。いや、さっき言ったみたいに、
うん、
いや、逆に打ちづらいわっていうね。
はいはい、はい。
うん、場合っていうのは、うん、なんかさっきもちらっと言いましたけど、その人の几帳面さとか、
うん、
なんかもう、一回やり出したから最後までやりたいみたいなね。
うん。
部分とかも出ちゃったりする人もいるんですよ。
うんうん。
なんちゅうんですか、もう。だから僕はそういうことに対して微笑ましく待てるってことです。
あ、
うん、なんか一回もう揃え、なんかもうなんだろう、本当にパズルみたいになって分かんなくなっちゃって、すんげえいじり出しちゃう人とかいるんですけど、
あ、はいはいはい、
けどそういう人ってなんかその行為を超えた何か、
うん
うん、パズル欲とか出ちゃってるじゃないですかね。パズル欲ってなんだよ、ね、いやけど出ちゃってるんですよ絶対、
うん、
絶対もうテトリスでも消したい欲みたいのが出ちゃってるんですけど、けどそれを含めても非常に不思議なぐらい不快感が少ないケースですね、これは。
じゃあ例えば、
はいはいはい、
商品をレジに持ってきて、
うん、
で、バーコードを目の前にこう叩きつけるように見せるっていうの
は、いやそれはもう全然別物でしょ。
すぐ打てっていう。うん、
すぐ打てっていうね。ああ、うん、そういうことか。
そういうお客さんっていないんですか？
ああ、それ、そうだね。
うん。
いやけど、この世にはいるかもしれないけどね。
あ、じゃあ、あんまり。僕は、
変な話、もう15年間レジに立ってきましたけど。
うん、うん、うん。
それはないっすね。要するに、この部分をってことですよ。
そうそうそう。
早くやれっていう置き方はありますよ。
ああ、はあ、はあ。
けど、さらにバーコード指定っていうのはないっすね。
指さすとかないん
ですか？指さすとか、ここはないっすね。
あ、ないですか？
うん。あ、けど、そう、あの、途中からっていうパターンはあります。うん、要するになんかすっごいいっぱい買って、
うん、
で、ピッピッピッピやってんのがもうイライラしてきちゃった、相手が。
うん。
うん、で、次打つ商品のバーコード指定してくるっていうパターンはあります。ここっつって。まあ、次探したら殺すぞ、みたいな。次の商品のバーコード見つけるの手こずったら殺すぞ、みたいな。経験はあります。
あ、そうですか。
これはまだ初期ですけどね。
も
う今はもう、なんつうの、妙な勘が働き出しますから。はいはいはい。バーコードもすぐ見つかりますけれど、
は
あ
は
あ、けどそれは別に最初からじゃないですからね、
うん、
初期衝動ではないですから、はあ、途中だんだんイラついてきてね、
うんうん、
まあ、それも問題ですけどね、お前がいっぱい、まあね、いっぱい買うからお前だろとかも思いますけど、
でまあ、このね、後期西山さんのこの、
うん、
病気と言ってるこの病気でない病気は、
はいはいはい、
まあ親切心というか、
そうですね、
ね、あの気遣いというんですかね。
で、こっから予想ですけど、若干後期西山さんは、ちょっとそういう、うん、なんていうんですかね、バーコードを好意で差し出してし、
うん、
するタイプなんじゃないかなって思ってるんですよね。
あーはーはー、
うん、だから逆に懸念してんじゃないのかなと、
うん、
いう意味では、もうぜひやってってくださいと。
いやもう、もうどんどんやって
どんどんやってってほしいなと、
うん、
いやもうバーコード差し出すことによってね、
うんうん、
はい、まあ、世界が少しずつ平和になっていくと言っても過言ではないですね。
あ、
どんだけやっても不快感ないんですから。
そうですよね。
いや本当ですよ。もう本当核変、コンビニ街の核変と呼んでも、
核変、
はいはい、いや僕はあんまパチンコとかやらないんで分かんないですけど、
あ、その核変ですか。
はいはい、はい、
あ、確率変動、
確率変動ですよ。
お
お、うん、
ってことは
いやいやいや、いやってことはってことないですけど、
確率変動って何でしたっ
け。いやいや、なんか大当たりになる確率が上がるみたいなね。
ああ、
いやだから別にその関係でお釣りがいっぱい返ってくるとかそういうことはないですけど、
あのバーコードない商品とかってないの、コンビニ。
あ、バーコード通らない商品とかありますよね。
おうほうほう、
要するにこう、なんていうんですかね、期間がある程度経っちゃうと、
あは、
このマスターから登録外されちゃってね。
あ、
はいはい、もうその登録のデータがなくなっちゃってね、うん、バーコードが弾かれちゃうみたいなことありますよね。
その弾かれちゃう商品のバーコードをこう差し出されたときどうすんの、なんか。
いや、だから、通らないですから。
うん。
なんで差し出してくんだ、その人が。
いや、気遣いでね。
気遣いでってどういうこと。いや、だから、通らないですから。
そういう時イラってすんの。
いや、イラってどういうこと。
通らない商品のバーコードを差し出されたらイラ
ってすんの。通らなかったら、すいません、お値段調べさせていただきます。つっても、速やかに商品の値札見に行きますから。うん、
そしたら
手打ちですから、
逆に客がイラッとするの、
客がイラッとするパターンですね。
あ、
うん、
あ、
でその時ダメな店員は、うん、なんか通らねえ商品イコール売れてねえ商品持ってくるお前センスねえなっつってレジから離れるダメな店員もいますけどね。
はあはあ、
要するにこれ売れ残りだぞっていう嫌な空気を残す店員もこの世にはいるんで、これは気をつけていただきたいですけど、それはあのお客さんのね、あの罪ではないですから、逆にあの卓一されたセンスだと、はいはい、思っていた、最後の1個の商品までね選び抜いたセンスだと思っていただければ。
いやでもこのね、あの人への気遣いを病気だと思ってしまうこの、
うんうん
うん、精神、
はいはいはい、
なんだろう、なんかジョジョでね、ジョジョ
漫画の話ですか。うん、あ、ジョジョ、はいはいはい。ジョジョの奇妙な冒険ですね。
どの章か忘れたけど。
はいはいはい。
今は。
第何部かもわかんない。
何部か忘れましたけど、まあまあ、うん、はい、今俺たちは白の中にいるって言ってたんですけど。多分後期西山さんは多分白の中にいますね。ね、
いや、その名言の説明から聞きたいですけどね。なんかどういうことですか。白の中にいる。いやいや、はははは、じゃなくて。
いや、これをね、うん、何かで使いたくって。
ああ、そうなんですか。
で、いや、全く使っちゃったんですよ。
いや、全くその名言の意味がまずわかんないですけど。
白の中にいるっていい言葉です
よ。白っていうのは黒白ってことですか。
そう、正義の中にいる、
ね。ああ、いるっていうね。あ、
いや、これいつ使えばいいんですかね。
いや、本当です。いや、まあまあ。じゃあ、そういう意味では、後期西山さんにはぴったりかもしれないですね。
あ、
正義の中にいる人にしかできない悩みでしたねっていうですね。あ、うん、まあ、悩んでたかは知らないですけれど、
今のはバーコード打ってくれなかった
んですよ、ね、いや、どういうことだよな、
え、
じゃなく、ええー、じゃないでしょ。なんで今のバーコードって、いや、わかんないけど、ほんで俺いつもあのバーコードリーダーいつも持ってるわけじゃねえからね。レジに立ってる時しか持ってないですからね、僕。
面白い、ツッコミ面白い。いや、
ツッコミ面白いじゃなくて。いや、このたまに褒めるパターンも差し込んでください。じゃあ、
あ、でもこういうね、いいですね、こういうメールやら。
いや、本当ですよ。いや、ここでやっぱりね、
勉強になりますね。
やり取りの中で新しい感覚とかが入ってきますから、
うん、
はい、でこれの、まあ、付随してじゃないですけれど、まあ、これは病気じゃないと、
うんうん、
ね、まあ、パンヘッドさんも打ち込む手間が省けたなと、うん、はい、長かったですから。
はい、そうですね、病気も増えませんしね、うん、
パンヘッドさんあんまり負担をね、
そう
かけれませんから、
うんうん、
はい、まあ、そういう意味でですね、うん、パンヘッドさんというのは人間病ウィキの管理者のパンヘッドさんですけれど、これもあの知っての通りみたいな言い方はよくないですね、これ。
そうですね、はい、うんうん、
まあ、けどこれね、付随してですけど、
はい、
なんかこう人間病院ウィキ見てたら、
うん、
1個あったんですけど、
お、
あのエロ本の向きについて触れられてたんですよね。ちょっとエロ本の向きに関しては、
うん、
どうでもいい病気が1個あるんで、
おうおう、
ついでに紹介しとこうかなと。
ああ、いいんじゃないですか。
あ、いいですかね、うん、はいはいはい。まあ、一応その病名が、うん、あのエロ本あえて表向きにレジに出しちゃう病っていうね、はい、
あ、
うん、これどうでもいいですね。
うーん、
はいはいはい。
でもまあね、あの、まあ、ちゃんとこう
コンビニ病院ですし、
公にしておくべき病気ですよね。
一応ね、うん、この病気かかってる人はもう本当に日本でも 5,6 人と言われてるぐらい、かなり希少な病気とされ認定されてますけれど、うん、まあ、どういう病気かっていうと、
うん、
やっぱりそのエロ本コンビニで買う、
うん、
まあ、書店で買うっていうのは、
うん、
やっぱ基本的には男にとって永遠のテーマなんですよ、
うん
うん、やっぱりどっかで麻痺する感覚っていうのはあるんですけれど、
うんうん、
基本的には永遠のテーマなんですよね。
うん、
うん、まあ、それはなんでかっていうと、やっぱコンビニなんかでバイトしてると、
うん、
意外にですけど、
うん、
80歳ぐらいのおじいちゃんとかエロ本買ってくるんですよね、よく。
ほうほう、
うん、
へ、
80歳ですよ、まあ、推定ですけど。
不能ではないんですね。
いや、不能でしょ。
不能なのに。
不能だけどエロ本見るってことでしょ。いや、知らないですけれど。
ほうほうほうほう。
しかも結構得の高いおじいちゃんとかなんですよ。
そうなんだ。
うん、僕の知ってる傾向だとね。
あ、は
んはん、逆になんかやさぐれてそうなジジイとかじゃなくて、
うんうん、
なんかこう得の高そうな、
うん、
こう近所にいる優しいおじいちゃんっていう、おじいちゃんがにこやかな笑顔で、
うん、
人妻なんとかとか買ってくるんですよ。
おー、
うーん、別に80歳だからっつってこの違和感って消えないんですよね。
うん
うん、
うん、
そういった意味で僕は永遠のテーマかなと思って。いや、すごい柔らかい空気の世界なんですよ、
うん、
ニコって80歳のおじいさんが
でしょうね、
うん、 今日も寒いねっつって、
うん、
いや本当そうですねっつって、
うん、
いつもありがとうございますっつって、
うん、
人妻なんちゃら買っていくんですよ、
うんう
ん、やっぱねスルー仕掛けたんですけど、
うん、
やっぱ違和感拭えないんですよね。
非常になんかちょっと興味深いです
ね。今日だからどうでもいい話なんですよ、
うんうん、
どうでもいい話なんですけど、それぐらい、
うん、
ね80のその境地かに見えた、
うん、
おじいちゃんですら違和感を拭えないのが、
うん、
男にとってエロ本買う瞬間なわけですよ。
あ
これね逆にまたあのなんかその最近の若いやつ病ですけど、
うん、
なんか最近の若い人はそんなにか悩んでないのかなっていう印象ありますけどね。
へ
え。はい。いや本当にね、
うん、
若い人があんまエロ本買ってくっていう現場あんま見ないんですよね。
あ実際そうですか。
いや本当に。大体、まあ、僕世代から上のイメージですね、
うんうんうん、
20代10代の子がエロ本買って、まあ、立ち読みぐらいはあると思いますけど、最近立ち読みできないでしょエロ本って。
あそうですね、
うん、あのフライデーレベルですかね。
あ、
はいはいはい、
それは雑誌離れとかじゃないんです。
いやじゃなくて、
うん、
別にそのエロ本エロはネットの中にあるってことじゃないですかね。わかんないですけど。だからネットでこう完結できちゃうってことじゃないですかね。
まあ、
それより、それよりちょっと僕、ちょっと一個気になったことがあるんですけど、だからそのエロ本は青いテープで止められてるんで、立ち読みできないんですよ。だからたまに高校生とかがこうフライデー的なのでね、ちょっとこうエロい、こう、特集とかを見てるとか見るんですけど、
うん、
そのフライデーだったかなんかわかんないですけど、
うん、
表紙見たら、
うん、
あの矢部美穂ついにお尻丸出しって書いてあったんですけど、
うん、
すげえなと思ってね、
うんうん、
矢部美穂まだ渋ってたんだと思ってね。
ああそういえば、
うん、僕らが高校生ぐらいの頃から出し渋ってましたよね。
ですね。
はいはい。で、でやっとケツ丸出しなんだと思って。
はあ、意外と体操は緩くなかったんですね。
いやいやいや、めちゃめちゃ緩くないでしょ。
すごいですね。
いや、はっきり言って僕から言ったら並大抵の精神力じゃないでしょ。
いや、よく頑張ってましたね。
いや、すごいっすよ。
へ
え。だってもう、僕の記憶が正しければもう、20年近く前に、
うん、
ほぼ乳首が砂ぼこりで隠れてるぐらいだったからね。
はあはあ、
いや波の精神力だったらもう来週には見えてますよ乳首。
いや大したもんです
よ、ね、大したもんですよ。それをね20年、まあその中をちょっと見てないんで分かんないですけど、
うんうん、
矢部美穂の乳首の守り方にちょっとね、
お尻丸出ししてなんていうの、
はいはいはい、
そのなんか見直されるっていうのもすごいですね。
まあそうですね、
うん、
いやだからそのタイトルしか見てないんで分かんないですけど、
うん、
ああすげえなと思って、まだ出し渋ってんだと思って、
あ見直しましたよ。
いやだから一生隠しててほしいですね。
ああ
逆に、ね、逆に矢部美穂の乳首は見たくないですね。
あ、
はい、すいませんちょっと話がそれましたけれど、
いやいやいい、
いやだからそういったね、うん、男にしか上がらない熱い思いとかも含めて、
うん、
レジにね、
うん、
どういう向きでね、
うん、
エロ本を置くかというのはね、
うんうん
うん、非常にこうデリケートな問題なんですけど、
うん、
基本的にバーコードの向きという意味では、
うん、
店員としては本って、
うん、
まあ、一応後期西山さんの話とこれつながってるんですけど、
うん、
裏向きにしてくれた方が、
うん、
打ちやすいんですよ。
そうですね、バーコードついてるし、
っていうか雑誌って後ろにバーコードついてるんで、
うんうんうん、
だし、
うん、
やっぱり一応エロ本なんで、
うん、
あんまね裏とかにもなんか、うん、どぎつい写真とかあるパターンもありますけど、
うん、
うん、なんかなんていうんですかね、こうマナー、
うん、
として、
うん、
なんか裏返しで
うんうん、
出せば、
うん、
バーコードも打ちやすいし、
うん、
ちょっと伏せた感じにもなるし、
うんうん、
お互い 平和的なんじゃないかと。
そうなんですかね。
いや僕はそう思うんですけど、
うん、
けど僕のここから推測ですが、ちょっと反論があるみたいなのでその後受け付けますけど、
ええ、
僕のそういう見解なんですけど、
うん、
僕の意見からすると、
うん、
なんかたまにあえて、
うん、
俺全然余裕だからみたいな、
うんうん
うん、え何エロ本買う男は誰でも買うでしょ、
うん、
お前だって見たいんでしょ、
うん
うん、で俺は買う、まあ、それだけみたいな出し方してくる人いるんですよ、
うんうんうん
うん、すげえ長いセリフが聞こえてくるんですよ、
はいはいはいはい、
そういう人って結構表向きにドンと出してくるんですよね。
ああなるほどね。
だから僕はいろんな意味でね、
うん、
後ろ向きのね、さっきの後期西山さんのメールじゃないですけれど、
うん、
後ろ向きのバーコードこっち向きパターンでいけば、
うん、
エロ本に関しては平和的なんじゃないかなと、
うんうん、
僕はこういう判断を下したんですけれど、はいはい、
僕がちょっと思ったのが、
はいはいはい、
エロ本の正しいレジの置き方というかね
あ今度は
いや正しいとは言わ、うん、正しいとは言わないです
いやそこの謙虚さ別にどっちでもいいけど、
うん、一番無難であろう置き方というか。
置き方。はいはい、はい。
うん。
まあまあ、今後ね、うん、これを聞いててエロ本買いに行こうって思う方もいるかもしれませんから。はいはい、はい。
まあ、もっと言うなら僕ならこう置くという。
僕ならこう置くっていうね。
うん。
はいはい。
まあ、エロ本を手に取って。
手に取りますね。
はい、レジに向かい。
うんうんうんうん。
で、店員にバーコードを。ね、通してもらうために置くんですけども。
うん、
僕なら、
うん、
エロ本があって、うん、エロ本を、まあ、表向きに置くんですよ、僕はね。
ああ、そうなんですか。
ええ。
お
でも表向きですけど、タイトル。
はいはい、
うん、
タイトル。
上下。
上下、はいはいはい。
だから僕から見て、
うん、
エロ本が、
うんうんうん、
もう真正面に来るというか、何て言ったんですか、
上田君から見て、
うん、
正式な方向ってことですね。
そうそうそう、正式な方向。
僕、店員側の僕からすると逆向きになる
わけ
ですね。
そうそうそう、逆さまに見える
はい、はい、
ですね、店員からは。
なるほど、はいはい。
で、その置き方で、置くんですけど、
うんうん、
若干、レジの、
うん
店員さん側じゃなくてお客さん側の僕側ですね、
はいはい、うん、
僕側の、方に、
うんうんうん、
ちょっと、
うん、
テーブルからはみ出しておくっていうね、
うんうん、これはまあ聞いてる方も忘れないとしてエロ本買ってる時の話ですからね、これ、
はい、
はいはい、そのちょっと、
うん、
レジからはみ出るように置くと、
そうそうそうそうそう。
なんかその三角形部分ぐらいな感じで。
いや、
角がちょっと。
どうだろうな。5センチぐらいちょっと、はみ出して。こっち側にね、お客さん側にね。
何の効果をもたらすんですかね、それ。
はあ、まず、テーブルのど真ん中でないってことは重要なんで。
なるほど。要するに、
うん、
ちょっと、お客さん。いや、嘘だろ、その話。
うん、
いや俺なるべく上田君らしいなるほどって聞くようにしてるけど、
うん、
いや嘘でしょその話。
いやこれ
まあまあまあ、うん、まあいいっすわ。要するに謙虚さの表れってことですか、うん、中央に置かないっていう。
そう、エロ本買うぞっていう
ぞっていう卑屈さを表現してるってことですか。
エロ本買うけど、
はいはい、
あエロ本欲しいんですけどみたいなね
表現しきれてるかなそれ。
エロ本、あもしね、テーブルのど真ん中にドーンって置いたとしたら、エロ本買うから、エロ本買うからじゃないや、もう打てと、
打てとね、
バコード打てよと、そういう表現になっちゃうけど、
なっちゃうけど、
うん、こっち側、テーブルに少し客側にちょっとはみ出させて、置くことによって。
本当？
うん。
いや、俺、まあ、見たことないけど。
エロ本欲しいんですけど、っていう。
そんな弱気に、ちょっとやっぱなるわけだ。
表現に見えると思うんですよ。
そう、後ろ向きに置いちゃうとまた違う表現になっちゃうんですね、多分。
後ろ向き。
要するに、裏向けで、うん、さらに、お客さん側に入れると。
裏向けに置くと、うん、あ、こいつエロ本買うなって店員に思われる、いちいちね。
いちいち思われるし、その、うん、なんか後ろめたさの増幅になるわけですね。
どっちにしても店員は、あ、こいつエロ本買うんだって思うから、まあまあ、ね。
軽くですけどね。
で、一番いい、
だいぶ軽くですよ。
思わせ方は、
はいはいはい、はい。
あ、こいつエロ本買うのちょっと気にしてるんだ。って思われるのは多分ね、一番傷が少ないんですよ。
そうでしょうね。
うん。
だからその、ドンって置く人は、うん、なんかゼロにしようとしてるんですよね。あのおじいちゃんの笑顔も。
うん。
やっぱゼロには、チャラにはならないですよ。
絶対ならないですから。
なるわ、お前。
ならないですよ、ゼロになるわ、別に。エロ本は。
買えよ、買いたけよ。まあまあまあ、けどならないっすわ、うん。正確に言うと傷は残る。
で、店員側に、正面というか、はい、店員側に、こう、真正面に見えるように置くと、またそれはそれでなんかね、店員のまた面倒くさいこと思うんで。
あ、そうなんですか？
うん。あ、こいつ、なんかエロ本買う。
時にやっぱりその反対側にすることによってやっぱりそこのなんか 図としての認識力も低下しますからね。
そうそうそう、
要するにその正面にあると、あ、もうくっきりとね、うん、認識できますけど、逆さにすることによって図として認識しづらくなりますよね。
そうだと思いますけどね、う
ん、あれどっちが、うん、どっちがおっぱいでどっちがお尻だみたいになっちゃいますからね。
このエロ本欲しいんですけど、うん、で買って申し訳ないですけど、僕のものにしたいんですけど、っていうね。
いや、そこまで。
すいませんけど、バーコード。
そこまでいくと重くない、ちょっと。
めんどくさいですけど、ちょっと手伸ばして、本裏返して、バーコード打ってもらえませんかっていう、ね。
いや、そんなに、そんなに俺対話できないわ、お前、エロ本買うやつと。
ついでに横にあるプッチンプリンもっていうことになりますよね。
みたいなね、
うん、やっぱそのぐらいやらないと、
なるほどね、うん、でまあ店員がどうしても
コンビニの店員に好かれないですよ。
いや、好かれないってなんだよ、
うん、
別に好かれなくてもいいけど、うん、まあ、そういう気持ちをくれると、まあ袋に入れる僕側としても、うん、まあ、このプッチンプリンで隠せる範囲だけ隠しときますっていう、隠せる、隠せる入れ方をしたいと思います、
ね。ああ、いいですね。
やっぱ気使ってます。僕はやっぱり当然、もうこんな当然ですけど、やっぱりその、表紙側を、やっぱ大学生の店員ぐらいだったらやっちゃってるかもしれないですけど、
うん、
表紙側をね、こう袋の一番外に置くとか、そんな入れ方とかやっぱしないですから、ね、やっぱりこう裏側を、なるべくこう内側、うん、ビニールに接さない面に。
あ、デリカシーありますね。
入れてあげようと。やっぱ基本的にしますからね。
うん、うん、
うん。もうたまにもう、コンビニのね、うん、ビニール袋なんて、所詮半透明ですから。
うん、うん。
もうコンビニの、なんていうんですか、ビニール袋思いっきり表紙ベッターってね、うん、浮き出ちゃってる時ありますから。
ああ、はいはい。
かといって昔、僕が勤めてた店長がデリカシーなくて、うん、思いっきり茶袋に入れてましたけどね、なんか。
うん、コンビ最低ですね。
最低ですよ。生理用品は分かりますよ、
うんうん
うん、男が買ったエロ本茶袋に入れるってのが男心、お前一から勉強してこいっちゅうね。お前コンビニからお前明らかに雑誌の形した茶袋を持って出てくること、お前想像したことあんのかっちゅうね。
失格ですね、店長。
失格ですよ。案の定あの店潰れましたけどね。あのサークル系潰れましたけどね。
でもね、サークル系が一番エロ本に合うんだけどな。
まあちょっと関東の方には馴染みがないかもしれないですけどね。いやー、もう本当にエロ本の似合う。コンビニナンバーワンサークル系。
ナンバーワンですからね。
まあまあまあ。やっ っぱりね。返本作業とかもね、サボってるからもう種類が豊富でしょうがない。いつまで置いてんだよ、みたいなね。も
ういやー、最低ですね、サーブだけ。
いやだですからね。
一番気が楽なんですけどね。
まあ、そうですか。
はい。
あ、そうですか。
うんうん。
エロ本チャブート？
いやいやいや、あのコンビニね、サークル系が、ね。
あ、サークル系の話。
ええ、サークル系ですよ。
サークル系の話ね。うん。まあ、サークル系本当ですよね。
ゆるいですから。
ゆるいですからね。うん、はいはい。僕らが若い頃サークル系って若干スラム街みたいでしたからね。日本なのに
面接してるのかっていうね店員が見ましたもんね。
本当ですよ。脅されてこいつ採用しただろうっていうような店員がよう働いてましたからね。うん、
そう考えるとセブンイレブン、ファミリーマートはね
きっちりしてますよ。
きっちりしてますね。
けど僕は逆にそれがね、うん、悲しいですけどね。
あ、そうですか。
いや、そうですね。だから僕は逆にサークル系に今頑張ってほしいなと思ってます。
あ、そうですね。
うん、僕はもう働きたくないですけど、はい、ちょっと
デイリーマートはどうでした。
デイリーマートもう、いや、まあ結局これの話はオーナーさんによる話ですからね。
あ、そうかそうか。
はいはい、はい、これは何とも言えないですけどね。
あ、
デイリーマートはあと 2,3 年でもう消滅するんじゃないですか。
あ、はい、絶滅危惧点なんですか。
危惧点だと思いますけどね。接客の概念に欠けてる気がしますね、ちょっと。はいはい、ちょっと。
ああ、うん、そうですよね。
まあ、その偉そうなこと言うつもりはないですけどね。
うん。
客舐めてんのかって思いますからね。
徳松君、今はどこのコンビニなんですか。
僕はちなみに今、ファミリーマート。
ああ、いいですね。
はいはいはい。
あ、いいじゃないですか。
ちゃんとしております。
ああ。
というわけで、まあ今週はコンビニ病院と、
下にパーカー着てるの、
下にパーカー着てるのは、うん、あのデイリーマートとサークル
です。あ、そうなんだ。
はいはい。
もうずーっとコンビニの話してた
いわ。ずーっとコンビニの話僕できちゃいますけど、うん、僕が見たサークル系の一緒に働いたダメな店員は、うんコンビニ、制服の下にパーカー着てるのはいいんですけど、うん、そのパーカーを襟の中にしまってましたからね。こいつのなんだろうな。こいつのなんかこう、知性ってどうしちゃったんだろうって。このパーカーと一緒に隠しちゃったのかなって思うぐらいね。ずっと8時間首の後ろが盛り上がった状態で。アルバイトしてましたけど、だったら出した方が失礼じゃないよって。
もう本当にね、そういうやつがいるから、中卒がバカにされるんですよ。本当に。
いえいえ、そんなことない。ちゃんとその子も定時制に通ってましたから、
そういうやつはしっかりしないからなんか、
ね。いやいやいやいや、僕はね、けど最近なんかの記事で見たんですけどね、
うん、
いや本当最近そういう人見かけないっすよ。
ああ、
コンビニもいないし。
ああ、
いや、ダメですよ、そんなの。
え？
そんなのダメですって。なもうパーカーをね、うん、制服で全部覆っちゃってね、二人羽織みたいな店員。いや、いないとダメですって。それが地球でしょ。それが人間の面白さでしょ。
あ、なるほど、なるほど。
いや、本当ですよ。ああ、ちゃんとね、ファミリーマートのネクタイしてる店員ばっかりいてもね、
うん、
何も面白くないですよ。
ああ。
それはイラッとするかもしれないですけれど。
うんうんうん、
僕はね、うん、最近のこう世の中の、うん、もうちゃんとした若者しかいない、
うん、
ちゃんとしてない若者もいるんでしょうけど、
うん、
あまり見かけない。
おお、そうですね、うん、
要するにダメなコンビニ店員を、
うん、
そんなに見かけない、
うんうんうん、
これはね、いい傾向とは言い切れないですね。
なるほど、
はいはい、
やっぱりそうですよね。いろんな人いるし、その制服の下にねパーカーしまうようなね、
はいはいはいはい、
ちょっとアホがね、
アホがね、はい、
いるわけですよ。
いるわけですよ。
でもそれを淘汰しようとする世の中。
うーん、
でももしもね、自分の息子がね、
はいはいはい、
制服の下にねパーカーしまうようなバカ息子がね生まれてきたらね、 でどうするんですか、淘汰するんですかって話ですよね。
そうさあ、そういうことね、うん、今援護側の意見言ってたんですね。
そう
だったら嫌でしょっていう話ではないですね。うん、淘汰しないでしょってことですよね。
そうできないでしょ、
うん、そうそう、だからまあこれはね、まあ名言じゃないですけど、淘汰には限界がありますから。
ああ、
は
い、
うん、
いや本当そう思いますよ、本当ですよ、
うん、許すことの方が未来がありますから、
もうなくならないですから、
なくならないですから、
うん、もう必要は
もうさっきのエロ本に対しての違和感と一緒ですから、
うん、
もうどんだけ仏の顔のようなおじいちゃんがニコって去ってても、うんうん、お前エロ本買ったけどなって思いますからね。、うん、
そうですよね、
思いますから、
だからその消し去ろうと思うんじゃなくて、はいはい、
なくて、うん、
ね、無視すればいいんですよ。
そうですね。うん、そういう結論なんですね。
いや無視すればいいんじゃないですか。
なんかね、僕はその包み込むとか、うん、なんかそういうなんつうのかな、
体裁のいい言葉、そんな世の中甘くないですよ。そんなもん。
なんかちょっと生ぬるい言葉でまとめようと思ってましたけど、
世の中そんな甘ないですよ。
まあせめて無視せえってことですね。
せめてね、
うん、
まあ、なくならないですから、
まあ、そういう意味では、まあ、僕エロ本買ってる人別に無視してますけどね。
だからすっごいちょっと
気にはしてないです。
やばいこと言うかもしれないですけど、
はいはいはい、
殺さないといなくならないですからね。
そう
多分
そうそうそうそう、
うん、
で殺さないで殺すことに道徳感を感じてんだったら、
うん、
ね、うん、道徳感ってなんだろう。、うん、だったら、うん、もっとね無視したり、
うん、
許したりする能力を鍛えろやってことですよ。
そう、許すのが無理だったら無視、
うん、ね、そうそうそう、
で無視が無理だったら、
うん、
まあ、うん、なんだろうな、たまに肩ぶつけるとか、そのぐらいで許す、そのぐらいで許すっていうことですよね。
まあまあね、まあまあ、非常に難しい問題ですけれど、
うん、
まあこの、後期西山さんのね、今回のコンビニのこのワンシーンに関しては、非常に、なんていうんですかね、革命的というか、
いや、はい、
非常にいい意見だったなと。
やっぱりね、いい意見っていうのは話が膨らみますから。
いや、そうなんですよ。なんかね、そうなんです。後期西山さんの、うん、なんか人の良さに、
うん、
がここまで話し今回膨らましたなと、
うんうんうん、
いう印象ですね。まあ、とにかくバーコードの向きは、変え放題で、う
ん、
はいはい、もう向かせ放題ですから。
もうどんどん向けて
ください。どんどん向けてください。うん、はいはいはい、うん。
いい世の中になりそうな気がしますね。
そうですね。はい。というわけで、今回はですね、この辺で、ね、ピッということでね、お会計終わりたいと思います。このもやっぱり許していく、もしくは無視していくってことは大切ですよね。ね。
はい。
いやいやいや、何許せてないね。うん、まあというわけで、この辺で終わりたいと思います。それではまた、さよなら。おいちにの薬を買いな